化粧する君のその背中がとっても小さく見えて仕方ないから僕はまだ君を愛しているんだろう。そんなことふと思いながら、はい、皆さんこんにちは。2025年令和7年の6月のウィングスのホームページ、ジョニーの心の道草のコーナーへようこそ。心の道草ボーカル担当のジョニーです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。令和7年もあっという間に6月が来てしまいました。水月になってしまいました。5月は思ったよりあまり昨年と違って暑くなかったような気がしますね。まあ天気のいい時もあれば、悪い時もまああったんですけど、でも意外にカラッとしてたんじゃないかな、5月いっぱいはね。そんな感じがしました。でまあ、5月なんですけれども、まあいろいろ行事とかもありまして、僕たちの母校、マッサージハリキューの母校でもあるヘレンケラー学院がもう今年の3月の卒業生をもって学院が終了してしまいました。それでまあ同窓会ということもまあ終わりにするということでね、今月5月の18、28日の水曜日に感謝の集いということで、最後 KO プラザホテルでちょっと大々的に最後の会をさせてもらうことになったようです。でその中で何回かウィングスもね、今までのそのヘレン・ケラーの誕生日の時にやってたその総会っていうかな、その時に何回か演奏させてもらったんですけど、で今回も最後ということで、まあ30分ちょっとぐらいだったかな、時間でやることが、イベントをさせてもらうことになりました。でまあ全てバンドとしていくことがちょっとできなかったんで、カーキーさんの方でカラオケをオリジナルのカラオケを作ってもらいまして、それでもって演奏してもらって、僕が6曲歌って、あとマークが弾き語りのビートルズのイエスタデーを歌って、で総会の感謝の集いの最後の最後にタケちゃんがアカペラでザトウイチの歌を歌って、皆さん本当に喜んでました。本当にいい会ができたんじゃないかなっていうふうに思いました。それとね、あとまああとは竣工があったりとか、まあ、したんですけれども、5月の18日から21日まで、出雲と松江とあと高松の方に旅行に行くことになりまして、18日の夜9時50分からサンライズ出雲号で出雲市まで約12時間の旅でしたけどね。マークが朝一番に1ヶ月前の朝一番に並んでくれて、 B 寝台のソロというものを4枚取れたので、ヒトピーとタケちゃんとマークと僕4人で関東組は行きました。それであと四国の方からはトッシーとコロロが参加してくれました。最初ゲンちゃんも行ける予定だったんですけど、ちょっと一身上の都合があってちょっと出雲までは行けなかったんですね。で高松まで行った時に顔は出せるということだったので、宴会の方とカラオケと翌朝の美術館回って最後お昼を食べるまで付き合ってもらえることができました。本当にいい旅でした。出雲の方では川瀬さんという方が19日と20日両方とも来ていただきました。すごく感じのいい方で、男性の方だったんですけどね、一応僕はずっと一緒にくっついていったんですけれども、 本当観光ガイドみたいにね、いろいろ詳しくて説明もしてくれましたし、で出雲大社をまずお参りしてお昼を食べて、でもうちょっともう過密スケジュールだったんですけど、それからすぐ松江の方まで向かいまして、まあこれが一の橋電鉄という本当にローカル線の私鉄の線路でね、ものすごい揺れとかがあってすごかったんですけれども、でもこういうローカル線のそういう揺れ方も僕結構好きなんでね、それも十分楽しめました。で出雲大社前駅から松江新宿温泉駅まで約50分ぐらいでしたかね、乗りまして、でそれからホテルに荷物を預けまして、それからまた遊覧船の方に行きまして、でこれ堀を、まあ、ぐるっと回る遊覧船だったんですけど、普通遊覧船とかね、そういうのをイメージすると、そうで箱根の芦ノ湖のね、ああいうでっかい船かなと思ってたんですけど、小さい何て言うんでしょう、ご存知の方いらっしゃるかな、江戸川に渡る矢切の渡し、あれぐらいの程度の大きさの橋だ、船だったですかね。だいたい10人から20人ぐらい乗せて、まあ船頭さんがこう、あれしてくれるみたいな感じだったんですけど、まあ矢切の渡しは本当に漕いでくれる船だったんですけど、一応今回の遊覧船はちゃんとモーターで動く船でした。で船頭さんが一人ついてくれて、いろいろ説明をしてくれて、で一部橋で屋根がその橋の底にくっついちゃう、ぶつかっちゃうっていうことでね、屋根を低くするそういう、まあ、自動的なその屋根だったんですけど、だそういう時になると皆さん上体を低くしてくださいっていう感じで、座ったままこうやって腰をかがめるみたいな感じでね、まだまだまだまだみたいな感じで、まず一回動く前にそういう練習をしたんですけど、かなり低くしないとダメみたいなところまで行きましたね。そんな橋が3つあったかな。でまあ巡りまして、でその中で船頭さんが2曲ほど向こうの民謡を歌ってくれて、また不思議とね、そのサビのところでね、その橋の下をくぐるとね、天然のエコーみたいなのがかかって、すごくまた雰囲気が全く外で歌ってんのと全く違う響き方するんで、あれ俺最初エコーかなんか操作してんのかなと思ったんですけど、天然の橋のエコーっていうか、そんな感じのすごくいい響き方をした民謡を2曲ほど聴かせていただきました。で翌日は今度松江城の方に行きまして、お城の中を見学させてもらいました。でまあ一応ね、国宝5番目のお城っていうことかな。まあ一番は以前あったのが松本と犬山と姫路だったんですけど、それにあと多分彦根と松江が加わって5個になったと思うんですけどね。まあそれで一ピートマークだけうちらが行った層よりももう一層上まで行って、見てきました。それでその松江城に関しての詳しいあれは今回ふれあい素敵旅というコーナーがあって、そこでヒトピーが詳しく説明してます、はい。でそれからそこの松江城お昼食べて、まあお昼12時11分のヤクモ号っていう、ヤクモ16号っていう特急に乗って、岡山経由で高松まで行くあれになってましたんで、急いでまあ軽食、甘味どころの軽食屋さんみたいなとこ行ったんですけど、そこで軽くお昼を食べて行きました。僕だけちょっとデザートとして白玉クリームあんみつを所望させてもらいました。すごく美味しかったです。まあいい値段もしましたけどね、はい。それで八雲16号、まあつい今年の前半3月か4月ぐらいに、まあ新型車両に変わって行ったんですけど、うちらが乗ったのは1号車にあるね、コンパートメントっていう、でも普通の指定席だったね、グリーン車じゃなくてね、それの4人の半個室みたいなのが2つ取れました。で全員で6人で行ったので33ということで乗って、まあなかなか真ん中にねでっかいテーブルがボーンってあって、それを囲むような感じで22っていう感じの席だったんですけど、すごく良かったです。 で最初あのリクライニングとかないのかな、あの固定されてたやつだったんでねと思ったんですけど、あの椅子の下あたりになんかそういうレバーみたいなのがあって、そこをやるとあの後ろにあれするので前にスライドしてちょっと斜めになるリクライニングっていうかな、そんなタイプの席でした。でここでもねちょっとしたまあサプライズじゃないですけど、あの隣の席にあの外国人のカップルさんがいまして、まあ結婚されてんのか本当にカップルなのかちょっと分かんなかったんですけど、でマークがあの流暢な英語でもって会話をし始めて、でその中であのイングランドっていうことが分かったんで、ああイギリスから来たんだなっていうふうに分かりまして、そこであのそういえばイギリスってあのグレートブリテンっていう言い方もするよねっていう話を僕がちらっとマークに対して言った時に、そのグレートブリテンっていう言葉をその向こうの方が聞いてたみたいで、あのすごくなんかその時になんて言うんでしょうね、すごくいい顔してたよっていうふうにマークの方が説明してくれました。まあそうやってなんか言葉がね通じるっていうのはすごく嬉しいかなっていうふうに思いました。でその八雲号があって、あと岡山から高松まではマリンライナーという快速電車に乗りまして、41号だったかな、乗って6時5分ぐらい、16時5分、4時5分ぐらいに高松に着きました。でそこから急いでホテルに行って、5時半ぐらいから近くのライオン通りっていうところにある居酒屋さんでその夜をやるっていうことだ、あの宴会をするっていうことだったんでね、時間がなかったんで急いでホテルに行ってバーッと一風呂浴びて、それでその宴会場に向かいました。でその宴会のところで四国の方が2人飛び入り参加、玄ちゃんとは別に2人夫婦の方が飛び入り参加 しまして、高岡達夫さん、久美さんっていうお二人が特別に参加してくれました。でその達夫さんという方が僕たちと一緒で網膜色素変性症の、目の方の障害を持ってるっていう方でね、以前は小さい時の症状としては僕とかタケちゃんとは違って何ともなかったみたいなこと言ってましたね。だからヒトピーと大体同じだったのかな。それでまあ急になんかの弱った目のところに、まあ、そういう風になっちゃったんでしょうね。そういう色変になってしまったということで、なんか運送会社の営業とかやってたんでバリバリ運転もされてたみたいだし、本当そんな感じでもやっぱり急に目が悪くなるっていう本当に話も、まあ、聞かせてもらいました。でその達夫さんって方、意外にいろいろ趣味を持ってまして、一曲ね詩吟をそのアカペラで披露してくれました。で なんていう詩吟だったかちょっとよく中身は分かんなかったんですけど、すごく初めてなって詩吟っていうものをよく聞かせてもらったかなっていう、そんな感じしましたね。でまあその2階の個室みたいなところ、2階誰もいなかったんで僕たちもアカペラでまあタケちゃんとかマークとか僕もあとヒトピーあの時歌ったかな、ちょっと忘れちゃったな。そんな感じでアカペラで歌ってみんな盛り上がって、まあ、2時間ほどが経ちました。本当にいい宴会をさせていただいたと思います。でその後近くの招き猫行って、まあ、2時間ぐらいカラオケをやって帰りました。で翌日が今度最終日なんですけど、午前中、まあ、朝ホテルで食事をした、その後に触れられるものが結構ある美術館に行かしてもらいまして、一応そういう手配も四国の人たちがみんなやってくれて、こういう人間が行くからっていうことで前もって言ってくれてたんでね、すごく順調に進んでいろいろ説明もしてくれたし、ここはこういうものですよみたいな感じでちゃんと説明してくれました。すごくいい感じの係員さんでした。はい。で最後みんなで駅近くのさぬきうどん屋さんに入りまして食べて帰りました。まあここではね丼にぶっかけだったんですけど、その上に ミニかき揚げっていうのを乗せてもらったんですけど、全然ミニじゃなくて普通ぐらいのかき揚げで、これがミニだったら普通のやつはどれくらいみたいな感じでね、それもちょっと興味あったんですけど、でも普通ミニでちょうどいいぐらいの量でした。で12時10分の35マリンライナー30号だったかな、それで岡山まで行って、今度岡山から13時36分発の光512号で帰路に着きました。で一ピートマークは新横浜で降りて、あの横浜線で八王子方面に向かって帰る。で僕は品川で降りて、あの上野東京ラインで赤羽にちょっとあの寄ることがあったんで寄って、それで川口寄ってカレーライスを食べて帰りました。で竹ちゃんは終点の東京まで行って岡ちゃんと待ち合わせして帰りました。そんな感じであの終わりました。本当に出雲大社は縁結びの神様だったので、非常に縁を結んでくれた旅行だっていうふうに思いました。はい、それと話は変わって、あの大相撲なんですけれども、ついにあの大関の大の里が横綱に昇進することが決まりました。第75代っていうことですね。あの連続優勝しました。連続優勝、まあ14勝1敗、立派な成績だったと思います。最後横綱のね豊昇龍に上手ひねりで負けてしまったんですけど、本当は全勝優勝でねやると本当にもう最高だったんでしょうけど、あの負けてインタビューだったんでね、ちょっとかわいそうだったかなっていう感じはしましたけど、でも立派でした。で土俵入りは雲龍型、あの左手を脇腹にのところに当てて、右手を上の方に上げてね、そんなあの攻防一体の型っていうのかな、それが雲龍型なんですけどね。でもう一つの白縫い型っていうのは両方とも手を上に上げて競り上がるので、これはあの攻撃を表している型だっていうふうに言われてますけど、まあちょうどね僕たちが旅行行ってる最中がちょうどその大相撲の期間中だったんですけどね、ちょうど出雲大社の大しめ縄っていうんですかね、あれもやっぱりしめ縄だったんで、なんかそういうやつも縁を結んでくれたのかなっていうイメージもするような、そんなでも本当に見事な大相撲だったと思います。でオープニングでご存知かな、あのイルカさんだと主に名残雪が有名なんですけど、今日はあの雨の物語っていう歌からスタートしたんですけど、まあ、ちょうどこの雨の時期なのでこの歌を選ばさせていただきました。それでは令和7年の6月が皆さんにとっていい月になりますように。お相手はお耳の恋人ジョニーでした。それではまた、バイバーイ。窓の外は雨が降ってる、物語の終わりにこんな雨の日似合い過ぎてる。